なるほど。続いてブログですね。台湾人留学生が評価するディズニーランド本とその理由。これです、間違いないですか。はい。これはもう6年ぐらい前に知り合った台湾人の留学生、当時ね、当時留学生のテイさんっていう方がいたんですけども、その方がこの間ね、帰国する前に、まあ、会いたいということで、メールいただきまして、で、それで帰る前に話があるっていうことで、何と。そしたら、この、まあ、タイトル通りなんですけども、ディズニーランド大好きで、まあ、日本に来たんですね。で、もう日本語がもう自在に読めるようになってきたので、日本にいる間にいわゆるそのディズニーランドに関する本を読みまくったわけですよ。で、基本的にはね、私の知っている限りほぼですよ、ビジネス書みたいな感じで売っているディズニーランド本って全部読んだんですね。やっぱりアマゾンで買ったものもあるっていうふうに言ってましたけど、それをこう読みつつ、ディズニーランドの、年間パスポートも買ったとかって言ってたんですけども、まあそれを買いながら、この6年間7年間でもう50何回、ディズニーランドに通ったと。うわすごいねっていうことで、でまあそうやってその通いつつ、本を読みつつってやってきたので、自分なりにね、それのそのまあなんかレポートをまとめたんだっていうことで、まあ見せてくれるっていうことでお会いしたんですけども、もちろんもらわなかったですけどね。もともときっかけはね、以前だからそのぐらい前ですね、5、6年前かな、そうディズニーランドにまあ関連するようなタイトルのそういうおもてなしセミナーみたいな、私が講師で呼ばれて行った時に彼女がなんか参加してたんですね。講演を聞きに来ていたと。で、こういうその講演会なんかもものすごくたくさん行ってるんですね。いや、それこそこの今回出てきたその香取君もそうだし、まあ、唐谷君の話も聞いたことある、町村さんのもあるみたいな、まあ、ほとんど聞いたことあるっていうぐらい、ものすごく真剣にやってたんですよ。で、まあ、その中で、まあ、私は当時その社会人としてみんな大切なことでディズニーランドで教わったこの本に関して話してよっていうことで、まあ、講演してたので、この本がご縁でそのテイさんと出会ったわけです。で、まあ、嬉しかったのは、結論としてはやっぱりそういういろんな比較をしてみたり、パークをね通ってみたり、講演を聞きに行ったりしてみて、その中で最もこれがやっぱり、自分にとってはその良書だと、いい本だというふうな結論だったんですね。おお、ありがとうということで、で、ここにも書いたんですけどね、レポートはね130何ページかな、ものすごいありましたね。一冊の本に関しての、まあ、彼女のその評論というかあれがね5、6ページは書いたのかな。そうです。あとはパークに実際行って感じたこととかと、まあ、合わせて、で、いろんな角度でその、この本の良いところと、まあ、読むにあたって気をつけなければならないところとかですね、ものすごく冷静に書いてあってまあ驚いたんですけども、で、このディズニーランドで教わったというこの本に関して、まあ、やっぱり彼女がその評価していってくれたことということで、ブログにもね少し一部書いたんですけども、まあそのノウハウの暴露本ではないと、TDL がこんな風な記憶やってこんな風になっててこんな評価システムがあって、みたいなね、よってもってこれで従業員は頑張ってるんですみたいな、とかですね、または他の本を見るとやっぱり まあ、いろんなそういうディズニーランドの中のノウハウとか手法がこう書かれていたりするんですけども、ともするとなんかそういうのは、なんか自分が開発に関わって自分がやったみたいな風な書き方になっているものが結構あると。でもやっぱりまあ彼女もそこはもうねバカじゃないですから、そんなことないだろうなっていうような冷静な目で、書いてますよね。で、気をつけないとやっぱりそういう系の本っていうのは別にこのディズニーランド本だけじゃないですよ、ですけども、その著者の自慢話になる傾向があるというね、ここが深いなと思って、そういう微妙なニュアンスを汲み取れるだけのそのまあ日本語の理解力があるっていうこともね、それ自体にも相当驚きまして、はい。あ、そうです。もちろんそのディズニーランド本だけ読んでるわけじゃなくて、ディズニーランドの本は全部何でしょう読破しようということはまあ決めたらしいんですけども、でも日本ではいろんなサービス業に関するね本が、たくさん売ってるということで、こっちにいるときに、さまざまなものを読んだということですね。ホテル関連のものから、例えばファーストフードもそうですね。あと、旅館のおもてなしとかですね。でまあ、この社会人とて大切なことはみんなディズニーランドで教わった、この香取君が書いた本はまあどちらかというと他人自慢ですよね。こんなにすごい上司がいたんだとか、こんなに素晴らしい仲間がいて、でその人にこうギャフンとね、やられて、でもそのおかげで勉強になったっていうような、まあそういう内容じゃないですか。でまあそれは本当は本人の努力もねある程度はあるんですけども、そういう部分ほとんど書かないで、何でしょう、こんな自分がまあ良くないこと失敗悪いことやった時にこんな風に叱って注意してくれて、正してくれたみたいなねまあそこにいろんな登場人物が出てくるわけですけども、まあ、これ今風に言えば恩の倍返しですね斉藤さんなんていう風に言ってました。ちょうど半沢直樹がテレビドラマ終わってちょっとした頃だったんで、恩の倍返しですよって言って、なるほどと思ってですね、でなかなかそういう今のご時世っていうのはこういう職場、元職場、以前の職場の上司先輩にねお礼を言うなんていうのはなくて、逆にそういうのを自分の手柄にしちゃうぐらいの人が多いじゃないですか。あのネット上で出ているいろんな、なんか起業家のわかんないけど著者のとかホームページの見てるとみんなそうですよね。さもなんか自分が売り上げ2倍とかなんとかを達成した伝説の営業マンとかですねとは言うけれど、多分本人の努力もありますよ。半分ぐらいはね、半分ぐらいはやっぱりその周りの支援絶対あるわけですね。あと与えてくれた上司のあのなんていうのかな、環境をくれてる人もいますよね。そういう、職場環境を与えてくれてるような人もいるんで、でまあ、そういうのはなかなか出てこないですよね。どっちかっていうともう俺がの世界になっちゃったんですけども、で、こういうのは逆にだから新鮮だと。で、まあ、彼女曰くその台湾でもね、そういうその恩返し、これはあの人に教えてもらったんだっていうようなことも含めて、ちゃんと言う人が少なくなってきてるっていうことで、まあ、この内容はぜひ紹介していきたい。ただね、広東語は確かね、あるはずなんだけどな。前ちょっと聞いたんですよね。なので、まあ、もしそれが手に入ればね、送ってあげたいと思いますけども。なので、まあ、この著者である香取さんがすごい人だっていうふうには、まあ思わないけども、そのある意味そういうその正直さというかね、そういうことに関して素晴らしいなっていうふうな、まあ、やっぱり共感がたくさんあったっていうことですね。なのでまあこれはお世話になった人々へのお礼が大事だということが本当のメッセージなのかなみたいなことを言ってくれて、もうまあ嬉しかったですね。 まあ、実は私も、もちろんこの本のね、企画というか書けといった張本人ですから、まあ、構成したりですねやってて、なので、本の後書きのところにはね、もう当時の実名で、書きました、うん。まあ、実は香取孝信っていうのはね、一応著名、本名じゃなくしてあるんですけども、後書きだけはもう私は自分の名前で書いたんですけども、そこにもまあ当時私もそう感じて、まあこの本はかつてのね先輩たち、お世話になった人たちのまあお礼なんじゃないかっていうふうにも書いたので、なんか一緒だななんていうところでもまあ嬉しさを感じたわけですね、うん。あ、そうですね、あれ前言いませんでしたかね。あ、そうですね、これ最初メールマガジンだったんですけど、はい、うんそうですね、もともとは書かす、なんていうの、本人に書かせる訓練で始めたんですね。まあ、香取君は大変いいそういうセンサーを持ってるんですけども、うん、まあ、どちらかというとやっぱ話すの大好きで、で分かったと。で、そういうのをじゃあちゃんと文章まとめてみなさい、みたいなことを、うん、分かったから、喋るんじゃなくて一回まとめてごらん、みたいなので、そうですね。で、最初の頃はこれの頃はもう本当に文章苦手でしたね。うん、一応バーッと一回は好きに書いてもらうんですけども、で、その文章のなんか順番がおかしいとかですね、まあ文脈もそうですね。うん、で、彼が本当に言わんとしてる文章にこういろいろ質問をぶつけたり赤入れしながら、まあ、どんどん近づけていくなんていう作業を毎回やりましたね。もともといいセンスを持ってたんですけど、それを文章に表す力が当時はまだ不足していたので、まあ、それを手伝っていたっていうことですね、うんまあ、すごい時はね、もう全く書き換えなさいみたいなことも言いましたね。ストーリーはそのままでね。うん。あ、そうですね。で、一回文章としてそうやって苦労してまとまるじゃないですか。もともと本人が考えた話なんですけども、まあ、体験した話でも何でも、喋るの簡単なんだけど、一回文章をまとめるじゃないですか。うん、まとめて、やっとできたと。で、メールマガジン配信した頃っていうのは、その話に関してね、さらに分かりやすくなりますね。うん、自分の話を一回文章化して、さらにそれをこうガンガン赤入れして、まあ、他人が見ても分かりやすいような文章までこう仕上げていく、まあ、とても辛い、ね、めんどくさい作業なんですけども、それ終わった後、もう一回その原稿をもとに、例えば講演会とか呼ばれて喋ると、ものすごい分かりやすくなって、ですね、うん、まあもともと話はね意外と楽しくうまく話す人でしたけど、うん、やっぱりこの本を書いた後はずば抜けてうまくなりましたよね。分かりやすくなった、うん、やっぱり書くっていうのはね大変なその訓練なんだなっていう気がしますよね、うん。最後に、まあ、書いたのは、私はまあ今半分はもちろん国内の、商業施設のいろんなね、トレーニングとか研修とか、まあ、コンサルタントの仕事をやっているんですけども、半分は相も変わらず、まあ、外国の、まあ、中国、台湾を中心とした仕事が多いんですけども、あと外国人観光客対応っていうのは今非常にね、まあニーズがあっていろんなところに呼ばれるんですけども、考えているがこの彼女っていうのは、こっちで勉強して、その目的は日本のサービス業をマスターしてやるみたいなのがあって、で帰国後はどこかしらのその台北のなんかホテル、あ、台北じゃない、台湾のホテルに就職するらしいんですね、うん。でその台湾のホテルっていうのはやっぱり台湾はああいうちっちゃな、九州ぐらいの大きさですよね。うん、九州よりちょっとちっちゃいのかな。 でそこでそのいわゆるサービス業とか観光業が生きていくには永遠のテーマとして外国人に来てもらうしかないじゃないですか、うん、その外国人つまり外国人相手で失敗すればもうダメなんですよね、うん、なので彼女はやっぱり日本人の接客徹底的に、ま、学んで向こうでもその日本人観光客日本人客を徹底的に満足できるサービスホテルを目指したいと。でそのために来日したんですっていうことだったんですよ。でこれに関しては日本のね観光業はとてもとてもまだ勝てないなと思いますよね。まあ、全国で相もかかわらず、まあ、外国人のおもてなし研修とかなんとかマナー研修なんていうのはねいろんなところで行われてますけども、まあ、そんなの1日2日でできるわけがないですよね。こうやってもう日本語を勉強してねこっちに住んでこっちの大学院も出てでそういうこう観光学科とかもちゃんと取ってでホスピタリティマネジメントとかなんかそんなようなのも取ってでさらにアルバイトではずっと日本のホテルでアルバイトしてたっていうんですから、20代ですよ。でこういう人が帰国してやるんだからまあすごいですよね。いやーそうですよ、朝礼で今日もおもてなし頑張るぞおーとか言ってる場合じゃないぞっていうことで、いや本当にこういうのはやっぱたまげますよね。もうちょっとレベルが違 うと思いますね、うん、そうですね。あのまだまだ日本だとなんていうかな、会社こちらに例えばどっか就職していて日本でね、で会社の事例とか、まあ、会社の社内移動であの外国に勤めた経験があるみたいなそういう人はたくさんいるけど、こういう人ちょっといないですよね。自力、うん、全部自力、うん、でもすでに日本語も話せて日本のホテルサービス大学も出た人、これはもう台湾のホテルの皆さんも絶対欲しいでしょうね。これ逆を考えたら我々だって皆さんそうでしょう、欲しいですよね。なんか台湾でもシンガポールでも中国でもいいからこう行って留学して大学院も出て中国語ベラベラで読み書きできて英語も話せて、でその人が帰国してホテル業やりたいんですって言われたらもう採用しますわね。あの見た目も大変美しい方で身長もね170ぐらい結構大きい、スラッとした、あもう今はもうあの戻られてますね、なんかねGoogle プラスみたいななんか、ああいうのではあの日記のように上がってくるんで、今の活動をたまに拝見してますけど、あとはあのこ今日と一緒にあのこういうスカイプとかあの Google ハングアウトとかでもよくお話しするんですよ、彼女すごいのがねちょっとでも分かんないことあるとあの明日の朝ちょっと質問していいですかとかっていうなんかチャットとかメールが来るんですよ、でまあ大体そういうその日本人、客対応に関することが多いんですけども、いいですかって言われたらいいですとしか言えないからどうぞって言って、10分15分、こうやってビデオでねお話しする機会があります。いや本当にありがたいですよねこういうのがね、いやでもなんか台湾は、まあこと外国人観光客対応で言ったらやっぱりそれはかなわないですよね。かなわないと思いますよ。同じ例えば日本と同じブランドのね外資のホテルでもやはり向こうの方が一枚上ですよね、これみんな言うとって言うんですけども、これ本当ですって本当に、ぜひ一度、行かれたらいいかと思いますし、あの機会あればもしね日程外は私も3ヶ月に一遍は行ってるので、ぜひ一緒に台北を、もう外国人観光客の、ね、目線で、体験していただけたらと思います。はい、ここまで 何か質問ありますか？うわもう1時間半はい、あ、いいですか？そしたら30分休憩ですよね。了解です。はい、じゃあまた休憩後コールしてください。はい、お疲れ様でした。